ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週月曜日のこの時間は地域の力紹介します。この地域の力紹介しますのコーナーでは、地道でありながら瀬戸に暮らす人の生活がより豊かになる活動をしていらっしゃる市民活動団体の方をお招きしてお話を伺います。今日は交通教育 NPO OSCN 代表片山昇さんをお迎えして、交通教育 NPO OSCN の活動についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、この活動が始まったきっかけを教えてください。
はい、まあ、尾張朝日や瀬戸、そして、まあ、長くて日清のあたりでこう生活するようになって、はい、あのすごく自転車で走りやすい環境だし、うん、景色や自然もたくさんこういいところがたくさんあって、
はい、
でそういった中で自転車を楽しむ上で、あの守らなければいけない点っていうのが、うん、
はい、
たくさんあるなということに、うん、まあ、自分自身も走りながら、うん、あの 気がつかされまして、
はい、
で走る場所がやっぱりだんだんだんだん、例えば山の中に自転車禁止とかですね、
うん、
マウンテンバイク禁止とか、そういう看板が立つようになってしまったことで、はい、すごく悲しい思いというか、あ、なんでこうなってしまうんだろうな、まあ、そんな疑問を持ったことがまず最初でしたね。はい、
そんな看板が立つようになっちゃったんですね。
そうですね、まあ、それは自分たちもいけないと思うんですね。
あ、じゃあ危ないことをしたりとかっていう、
そうですね、
ことが目につくようになって、はい、ここは乗っちゃいけないよってことになったんでしょうかね。はい、
そうですね、歩行者の方と多分接触しそうになったり、うん、歩行者の方からすれば自転車が突然音もなく山道を走ってくるのはやっぱり、うんうん、あのすごく怖いですよ、ね、ことだと思うので、はい、
うん、
なのでちょっとルールとマナーっていうのを、うん、あの自分たちも含めて、うん、あの声掛けをしていかないと、どんどん活動の幅というか、楽しみの幅が狭まってしまうなと思ったのがきっかけですね。
そうですか。はい、日頃はどんな活動をされてるんですか。
はい、そうですね、まあ、小学校や中学校、まあ、高等学校等での、まあ、交通安全啓発、うん、まあ、警察と一緒になっての協力してのですね、そういったこと、うん、それから自転車スクールを開催しています。
うん、はい、
まあ、これは親子でというのを一つ の、うん、あの大切なポイントにしております。
はい
はい、それから、まあ、ルールとマナーを学んだ上で、うん、それを生かした楽しいサイクリング会というようなものも実施しております。う
ん、はい、それはどのくらいの割でサイクリング会？
そうですね、大体、サイクリングは年4回ぐらい、うん、その中でも大きなものとしては、以前もご紹介させていただいたんですが、森林公園植物園、
うん、
7月12日に開催いたしましたセーフティーサイクリングですね。はいはい、森林公園さんや愛知県、いろいろな方々の協力を、
うん、
あの得られまして、毎年1回実施しております。
はいはい、どうでしたこの間。
そうですね、おかげさまで100名以上スタッフも入れた150名ぐらいの方をお集まりいただいて、うん、とても天気が良かったので、ちょっと酷暑になる前だったというのも、あの良かったと思うんですが、あの花々がすごくですね、まあ、ネムの木の花にしても、アジサイにしてもですね、コースの脇に溢れていて、途中で自然観察会の時も、あの自然観察員の森林公園の方のお話もとても皆さん興味深く、うん、まあ、自転車っていうのがこう自然を こんな風に優しく楽しめる乗り物なんだなっていうことをこう、みんなでこう実感できた回になりました。
そうですか。はい、ね、人にも優しい、環境にも優しい乗り物の一つで、
はい、
まあ、歩いてもいろんな、ね、自然と触れ合えますけど、はい、でもまた風を切って、
そうです、ね、
自転車でっていうとこう幅も距離も、ね、広がっていきますしね。
はい、そうですね、はい、
うん、
まさにおっしゃられる通りで、あの参加者の方々の、中では、あの普段植物園を歩かれてはいたんだけれども、うん、もっとこう、まあ、暑い中だったりすると距離を長く感じたんだけれども、うん、やっぱり自転車という乗り物は、うん、余裕を持って楽しい、こう花なんかをこう、うん、めでられる、こう余裕が生まれるねなんていう話をされてましたね。あ、結構あの高齢な方もいらっしゃったもんですから、うん、なおさらだったと思うんですが、はい、
ね、もうこういったのに皆さんにどんどん参加していただきたい
ですね。そうですね、はい、
さあ他には
はい、そうですね、うん、小中学校への出前作り、先ほどもお話ししましたが、はい、それから、まあ、これちょっと尾張旭市の方になるんですが、市民祭で、市の交通安全関係の出し物をしたりであるとか、うん、はい、まあ、交通安全子ども自転車大会、これは7月30日先日行われまして、うん、そういったところでの子どもの指導等ですね、うん、はい、こういった交通教育関連の授業を、まあ、楽しく親子で参加できるような授業を開催しております、
はい、じゃあいろんな活動をされているんですが、まあ、その活動をこう続けていく原動力になっているのは何なんでしょうね。やっぱりこうみんなが分かってくれて、あの正しい自転車の乗り方をして、あの楽しんでくれるとかっていうのが分かるとやっぱり嬉しいですよね。
そうですね、はい、まあ、スタッフの方自身も実際に、まあ、教員経験者も多いんですが、はい、そうじゃない例えば歯医者さんであるとか、うん、まあ、自転車を販売したり作ったりされている方であるとか、いろいろな方が携わっていただいてますが、はい、そういった方々が子どもに実際に教えながら、自分自身もそういうルールとマナーがあったなということを再発見したり、うん、あるいは子どもたちの笑顔だったり、はい、お家の方々がこう明るくご家族でされている場作りですよね、うん、そういった場に参加されることで、あのその場を共有できてよかった、
あ、
また自分自身のこうなんて言うんでしょうね、こう生きるこう一つの勇気づけになったなんていう声もスタッフからお話をしていただくと、あ、やっていてよかったなと思いますね。
そうですね、まあ、そんな片山さんなんですが、今一番力を入れて進めている活動とかイベントとかありますか？
はい、そうですね、自転車は車の仲間、自転車は左側通行、キープレフトアクションという、うん、ものを展開しております。はい、
そうですか。なんかそういった、イベント近々ありますか？
はい、そうですね、秋になるんですが、9月13日日曜日に、
はい、
尾張旭市にありますスカイバード朝日タワーですね、うん、タワーを中心にして模範啓発走行、
はい、
まあ、これは白バイ先導になるんですが、うん、森山警察署の、それとシンポジウム、交通教育についてのシンポジウムを行う予定です。
はい、そうなんですか。はい、どなたか、
そうですね、
お話に来てくださったりするんですか？
はい、シンポジウムの方はですね、自転車は車の仲間、自転車走行空間と交通教育の未来ということで、
うん、
交通、まあ、教育の世界では、まあ、大変大御所な先生であるんですが、
はい、
矢橋昇先生という方、
うん、
そして尾張旭市の教育長の先生である、玉木教育長先生、
うん、
それから、自転車関係、まあ、環境ということで環境省の方でも自転車関係のプロジェクトを進めておりまして、
はい、
そこの元所長さんであります池田さんという方ですね、
うん、
であるとか、元マウンテンバイクプロレーサー、1989年のマウンテンバイク世界チャンピオンの柳原さん、
うん、
それから森山警察署の警察の方であるとか、自転車メーカーの担当者の方であるとか、うん、行政の担当者の方であると、うん、そういった有識者の方をお招きして、うん、まあ、交通教育の面、未来についてですね、はいはい、考えていきたいかなと思っております。はい、
そうですか。でもこういったことでね、市民の皆さん、地域の皆さんにどんどんこういろいろ浸透していくといいですね。
はい、そうですね、
うん、
やはりあのなかなか知識がこうはを知識を知る機会がないと、うん、どんなルールがあったかなっていう部分ではこうやっぱり忘れてしまうのが、
うん、
ね、これはどうしても誰でもそうなので、やっぱりそういうものを再確認する、楽しく再確認する機会をどんどん作っていきたいと思います。
は
い、
そうですね。では、まあ、この活動を、ね、皆さんに一言 PR お願いいたします。
はい、9月13日の日曜日に、尾張旭市にありますスカイバード朝日で、行います。瀬戸市の方々でお中心の方々であるとか、近隣の、市の方々にぜひたくさん、おいで、お越しいただきたいなと思います。模範走行、そしてシンポジウム、それぞれどちらかの参加も可能であります。シンポジウムの方は入場が無料です。模範走行会の方は高校生以上の大人とさせていただきますが、実際に道を、走行する関係で保険代の100円をいただくことになっております。
はい、
皆さんぜひ、この機会に、ルールやマナー、自転車に関してですね、再確認していただけるいい機会になってくれたらなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
今日は交通教育 NPO OSCN 代表片山昇さんにお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。